本日はヨハネ黙示録16章からお話しします。地上の悪を一掃される主イエス、悪の支配を根絶やしにされる主イエスを信じましょうという話です。私たちの住むこの地上にはいいこともあれば悪いこともあります。良いことが起こるようにと皆幸せを願って毎日を歩んでいます。ところが良いことだと思って何年も努力してきたことなのに、いざ やり遂げて蓋を開けてみると、それは良いことでなくかえって悪いことだった、そういう誤りに最後になってから気づくことがあります。実はこの世の中の生き方に関しての教え、習慣というものが人を破滅に導くような嘘で満ちていると聖書は教えています。例えば、人は誰でも自分が輝くようなそういう人生を歩みたいと思うものです。自分らしく輝く人生、そんなタイトルの本や講演会が世の中にはたくさんあります。世の中で成功したと言われる人たちの書物とか本、それを読んだとき、また話を聞いたときには一瞬元気になるかと思います。ところが、そのような生き方を真似して自分を輝かそうとするときに、意外にも周りとの関係を悪くしてしまうことが多くあるものです。人は皆自分の目に華々しいと映るものが好きです。ですから、自分自身に関しても周りの人の目に輝かしく映ることを求めてしまいます。自分が輝いているのかそうでないのか、それは周りの方々との相対的な関係で決まっていきます。そもそも自分が輝くためには、自分が脚光を浴びて周りの人が逆に影になる時に実現するものです。ちょっと考えただけでも恐ろしいことではありますけれども、自分が周りの方々を踏み台にして周りの方々に犠牲を払わせて初めて自分が輝いてしまうわけです。宇宙飛行士は何段もの燃料ロケットを使い捨てて初めて自分は宇宙空間に出ていくことができます。そういうことを私たちしてしまっているのです。お金に関して言うんであれば、例えば宝くじで10億円を当選の賞金をもらうためには、他の誰かが同じ宝くじを買って22億2222万円を損しなければならないことを意味しています。大きな犠牲の上に年末ジャンボ宝くじは成り立っています。仕事に関して言うんであれば、自分がテレビ局のアナウンサーになるためには1000人近い他のアナウンサー志望者が不採用となって涙を飲まなければならないことを意味しています。自分が大企業に入って社長になるためには、何百人何千人の人が、自分と同じような時期に入った人たちが社長以外の地位で満足しなければならないことを意味しています。自分が輝く人生というのは、逆に周りの方々に犠牲を払わせてしまうものです。 愚かなことに私自身がそのような人生を歩みたいと思って半生を歩んでしまいました。ところが聖書に立ち返るとそんなんではいけないよというふうに書いてあります。自分が逆に犠牲になって周りの人を生かすんだよというふうに聖書は教えています。それこそが救い主イエス様の品性であり愛情であるからです。しかしそういう生き方はなかなかできるものではありません。自分さえ良ければいいんだという思いが心の片隅にあるからです。時にイエス様の御言葉の感化を受けて聖霊なる神様の力を得た時に初めて周りの方々のために犠牲を払うことができるものです。その小さな愛の行いによって私たちはかえって幸せになります。幸せは神様とまた周りの方々との関係から来るものだからです。嘘偽りの人生が自分の人生を台無しにしてしまう、そういう事例は他にもあります。嘘偽りの目標といいましょう。例えば産業の発展についてです。政府の優れた政策によって国内の産業が発展すると国民も国も豊かになるとみんな思っています。ですから政府としては大きな会社にとって有利な政策を打ち立てることになります。しかし今そのような政策の結果、若い世代の収入は減っているように思います。私自身は戦後のいわゆる経済成長というのを横目で見ながら成長してきたので、時間とともに社会は豊かになるんだというふうに思って頑張ってみましたけれども、ところが産業発展のために頑張ったところでその成果の多くはごく一部の方々の手に落ちて、社会全体隅々に行き渡るということが今はないということに気づかされました。働く人たちを豊かにしない構造が出来上がっています。若い女性は結婚相手を探すのが難しくなっています。結婚した後子育てをする、子供を産むということが難しい環境が生じています。良かれて思って生涯をかけて取り組んできたことがかえってその人を奈落の外に、そこに突き落とすということがあるのです。このような人を破滅に導く生き方、嘘の人生目標、嘘の選択に多くの人たちが騙され足をすくわれて実り乏しい人生を歩んでいるんだと思います。その背後には悪霊サタンという地上を支配する暗闇の力が働いています。私たちキリスト教会は聖書に書かれた主イエスの教えこそが嘘のない正しい生き方を指し示していると固く信じています。ではその御言葉に従ったらどうなるでしょうか。正直者はバカを見るということが起きます。素直すぎて損をすることが少なくありません。弱い人を助けたら助けたでお金を失い、自分を傷つける悪人には仕返しもできず半ば泣き寝入りし、その上相手のために祝福まで祈るわけです。時に綱渡りのような人生だし、多くの場合縁の下の力持ちとなって日の当たらない他人を陰で支えるような生き方をすることになります。イエス様を信じる人たちの人生は地味です。それに対して社会の多数派は華々しくきらびやかな人生を追い求めるので 教会の教え、教会の人たちが目指す素朴な生き方というものに社会の方々は魅力を見出しにくいものです。教会の教えはいいけれども、そんなやり方では世の中渡ってはいけないと一刀両断に決めつけられてしまいます。その結果、世の中の知恵に従って自分らしく輝く人生を歩みたいということをお互いが求めていくことになってしまいます。強いものに組みすることで勝ち組のおこぼれに預かろうと下心に負けてしまいます。知らず知らずのうちに出世競争に加わり、成金主義に染まっていってしまいます。頑張って他人の上を行こう、這い上がろうと意気込んでしまいます。勝利すること、競争相手を任すことに人生をかけてしまいます。周りの人たちに犠牲を強いる生き方です。かえって自分を不幸にしてしまう生き方です。私自身を含めてイエス様に従おうと思っている教会の方々でさえ、人たちでさえ、しばしばそのような下心に負けて倒れてしまうものですから、ましてやイエス様に捕らえられていない方々の中からは歯止めが効かない方が出てきても不思議ではありません。こうして社会の弱い立場の方々はますます厳しい立場に追いやられていきます。みんなが他人を蹴落としてと思うからです。社会では悪い人たちがもっと悪いことをすることで多くの富や権力を手に入れられるような構造になっています。ですから競争に勝とうとすると、私たちもみんながそのような悪に手を染めてしまうことになりかねません。オレオレ詐欺、消費者相手の高利貸し、生活保護費を横取りするような不正業者、また力のある政治家と組んで、お金儲けをしようというマフィアや多国籍企業はその一例だと思います。より多くの利益を手に入れようと血まのこになった結果、ウズベキスタン、カザフスタンにアラル海という大きな湖があるんですけれども、その水は干上がり、カンボジアでは土地の砂漠化が進み、インドネシアの小川では家庭のゴミがあふれ、風光明媚、自然豊かであったはずのニュージーランドでは羊の数が増えすぎて、その糞尿が川や海を汚染しているそうです。賛美歌先ほど424番で歌った通りです。むさぼりの心が正義を踏みにじり、貧しい人々の土地を取り上げる。喜びの歌声、涙に変わり果て、緑のこの土地は灰色に変わる。これは私たちそれぞれが人に破滅をもたらすような生き方を選んでしまった結果です。私たちはみんな悪い霊に騙されているのです。ところが全能なる神様は永遠にこの悪を野放しにされることはありません。時が来るとイエス様が地上に戻ってこられて歴史に終止符を打たれるのです。その時イエス様は地上の悪を根絶やしにされます。悪に手を染めた方々に一矢報いられるのです。それは永遠の破滅です。イエス様が地上に戻ってこられるその日その時を私たちは知りませんけれども、そのイエス様の戻ってこられる再臨というものにはプロセスがあります。事前に印がある。先ほど佐々木さんに読んでいただいた16章、神の裁きの前兆、そして世界最終戦争が起こるということが書かれています。16章には7つの神の怒りを盛り込んだ蜂が出てきます。16章2節、第一の天使が蜂の中身を地上に注ぐと、 主イエスを信じない人たちに悪霊の腫れ物ができた。3節、第二の天使が鉢の中身を海に注ぐと、海は死人の血のようになって海の生き物はすべて死に絶えた。4節、第三の天使が鉢の中身を川に注ぐと、川の水は血になった。8節、第四の天使が鉢の中身を太陽に注ぐと、太陽は高温になって人間を火で焼くことが許された。10節、第五の天使が鉢の中身を獣の王座に注ぐ、玉座に王座に注ぐと、獣である世界帝国は闇に覆われ、人々は苦しんで自分の舌を噛んだ。12節、第6の天使が鉢の中身を大河ユーフラテスに注ぐと、川の水は枯れ、日の出る方角から来る王たちの水が道ができた。そして先週13章で見たサタン、世界帝国、偽預言者という教会撲滅を狙う悪魔のサントリオの口からカエルのような霊が出てきた。この3つの汚れた霊が世界に出て行って、全世界の王を惑わし、王たちに教会撲滅の最終戦争を挑ませるようになります。3つの霊は王たちをメギドの山と呼ばれる平野に集めます。ユダヤ人のヘブライ語でそれをハルマゲドンと言います。17節、第7の天使が鉢の中身を空中に注ぐと、神殿の玉座からことは成就したとの声が聞こえてきた。世界最終戦争ハルマゲドン、その顛末は続く17節、また17章や19章の後半に記されています。世界帝国10人の王が心を一つにして、自分たちの力と権力を獣と呼ばれる世界帝国に委ねる。それによって開戦の火蓋は切られることになります。ところが教会を撲滅しようと集まった全世界の王が仕掛ける戦争に、私たちの救い主イエスが介入されるのです。世界の王様たちには核兵器あり、化学兵器あり、生物兵器あり、世界最高のミサイルや戦闘機を搭載した空母まであったことでしょう。ところがそういう最強の軍隊が丸腰に過ぎない教会をやっつけようとして迫ってきたところに、突然救い主が現れて反撃されるのです。絶体絶命のシーンで救い主が登場し、かえって王様が絶滅するということになります。つまり救い主イエスはこの時初めて本性を表されるのです。主イエスは単なる救い主ではなく、主の主であり王の王であります。ヘンデルのハレルヤコーラスで、ロード・オブ・ローズとかキング・オブ・キングスって言って盛んに歌いますけれども、それは主の主、王の王と歌っています。世界の王を治める王様、世界の王を指導するコントロールする王様、それが主イエス・キリストです。17章19章にある通り、この世界最終戦争は誰が見ても世界の王様が勝ちそうな戦争だったんですけれども、主イエスが介入されて、主イエスが勝利を収められます。勝つのは主イエスだけではなく、主イエスの力で守られ、主イエスの御言葉に従った方々までが勝利するのです。自分が輝くことを優先しない、そんな生き方に耐えた人たちが、世界最終戦争ハルマゲドンの後、永遠の勝利を手にするのです。タイタニック号のような大型の船が海に沈没するときは、船近くの水面に浮かんでいる人たちは船が沈没時に巻き起こす渦で水に飲み込まれて絶命してしまうものです。イエス様がこの地上に帰って来られるときも、 同じようなことが起こります。イエス様を救い主と認めず、聖書の言葉を軽んじ、世の中の悪に手を染めてしまった人たちは、イエス様がこの世の悪を根絶やしにされるときに、永遠の裁きに巻き込まれてしまうのです。世界には2つの生き方しかありません。一つは聖書に従って犠牲を払い、敵をも愛する、そんな生き方です。そしてもう一つは人間の知恵に従って得することを目指す生き方です。世界最終戦争の後、それぞれの生き方は全く別の、全く逆の結果を生み出すことになります。損をする生き方の背後には、人の罪を許すために十字架で身代わりの死を遂げられたイエス様がいらっしゃいます。逆に得することを目指す生き方の背後には、人を破滅に導く悪霊サタンがいるのです。ぜひ聞いていただきたいのです。地上では聖書が教えるキリストの言葉はとても地味に見えます。世の中の常識に反して、反するように見えます。理想主義的で綺麗事に見えるかもしれません。しかしこの世に終わりが来るとき、その言葉に従った人たちは命を得て天国で永遠に輝くことができます。地上での生活で被った損を挽回することになります。なぜならこの人たちは救い主を信じて、損をしてまで周りの方々のために犠牲を払ってきた方々だからです。世の中からバカにされてまで正直に生きてきたからです。今救い主イエスはこの場にいらっしゃる皆さんをこの世の悪から切り離し、永遠の命を授けたいと願っていらっしゃいます。天国のでの祝福を準備したいと招いてくださっています。本日3つの点を学びました。地上は人間を滅ぼす嘘で満ちているのだと。それにもかかわらず多くの人が聖書が指し示す正しい生き方を軽んじてしまう。最後に主イエスは地上にはびこる悪を根絶やしにし、御言葉に従った教会の方々に永遠の勝利、永遠の命をくださるのだということです。今日救い主イエスの御声を聞き分けて、キリストに自分の人生を託す決断を下された方々は幸いです。キリスト教というのは宗教というよりは、人に命を与える唯一の道筋なのです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちはとても愚かで、自分の目に華々しいと映るものを追いかけてしまいます。そして良くないと分かりながらも周りの方々を犠牲にして自分を生かそうとしてしまいます。あなたはそれが嘘の人生だと教えてくださっています。どうぞイエス様の力で、聖霊なる神様の力で私たちを捉えてください。この地上の悪から私たちを切り離し、永遠の命を授けてください。天国で自分たちが払った犠牲の報酬、報いをどうぞ私たちに授けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。